では出エジプト記の5章から入りますですね。出エジプト記を通して世からの世界からの贖いを私たちは今見ていっています。で、私たちが住んで生きているこの世を知り、そしてその中で神の民として生きていくということを見ていっています。で、今4章のところでモーセがですね、アラウンと共にエジプトに戻ってきたところをこの前読みました。そしてこの自分たちが神から使わされたことを告げてですね、印も行い、でそれで彼らが本当に神が戻ってきてくださったですね、この苦しみをご覧になったってことを知ってたことによって主を礼拝したって書いてあるんですね。ひざまずいて主を礼拝したということですが、でもこれから大きなすったもんだがあるわけですよね。ですから私たちのこの教会ですね、私たちのっていうのは一般的な話でね、全ての教会ですけれども、私たちの教会がですね、この誰かがイエス様を信じ礼拝をしたとてですね、それでああもう大丈夫だっていうことでは全然ないんだということがよくわかるわけです。で、この5章はですね、モーセとアロンが初めてファラオのところに行った時の記録がありですね、そこでこのますます状況が悪くなった話が書いてあります。それで6章がモーセが落胆し主に訴えているというところが書かれているわけなんです。ですね。では一節をご覧ください。その後モーセとアロンはファラオのところに行き、そして言った。イスラエルの神、主はこうおせられます。私の民を去らせ、荒野で私のために祭りを行いなさい。祭りを行えるようにせよ。ファラオは答えた。主とは何者だ。私がその声を聞いてイスラエルを去らせなければならないとは、私は主を知らない、イスラエルは去らせないということで、言ったところがもう全然話にもならないような形で断られてしまいました。今どこにいるのか、分からないですけれども、この公の場所でですね、この王が裁きの座について民を裁くとか治めているところだったんでしょうね。で、そしてイスラエルの神とはっきりと言ってますけれども、イスラエル人の神の名によってはっきりと名前を告げてますが、この太文字ですね、ヤーウェイと普通は呼ばれるその名を告げてですね、そして、ここで私の民と、もう神の民としてですね、神様はイスラエルのことをはっきりと告げておられ、また祭りについても私のために祭りを行いなさいと、このように神の祭り、神のための祭りということではっきりと言っているわけなんです。で、これ神のものなんだと、この全てのものは自分のものだと思っていたファラオに対して神のものだとこのように言っているわけなんですね。で、このようにしてこの祭りのために行くんだと言ってますけれども、主への礼拝と言ってもいいでしょうかですね。荒野に出て行かなければいけないと、このなんで荒野かっていうことをね、後で分かってきますけれども、災いが来た後にですね、牛や羊、生贄をね捧げるわけなんですね、彼らの礼拝というのは、ということでエジプト人は牛を神聖なものと見ていますね。だから家畜は疫病が来るっていうのは、あれは神として崇められていた牛に対するこう裁きだったんですよね。これ後々説明しますけれども、で、ですからつまずきを与えてしまいますね。もうとんでもないということになってしまいますから、このもうエジプト人がいないところでこの捧げなければいけないということを言っているわけなんです。ところがですね、ファラオは主とは何者だと、主は知らないと、 当時のファラオは世界の超大国の主権者でありました。そしてエジプトにおいてはファラオ自身が神として崇められていました。なぜ主に聞き従わなければならないのかという神の権威を認めてないし、また知らないよって言ってるんですね。でこの知らないというのは知識で知らないということではないんですよ。知ったことかということですね。言い方変えるとこの神の存在をあえて否認している、無視しているということなんです。でしばしばですね、この私たち、なんていうのかな、このキリスト教会、日本のキリスト教会っていうのはですね、アメリカの影響をかなり受けているってことをこの本当に思うんですね。無神論の話をよくするわけですけれども、無神論という言葉はですね、全然この私たちが身近に思っていることとは全然違う内容になっています。もともとキリスト教があって、キリスト教の神っていうのはもうあって当然のように考えているところにですね、あえていないっていうことを論じなきゃいけないんですよ。哲学ですね、一種の。だから無神論っていうよりも神嫌い論って言ったか、増神論ってね、憎む、神を憎むっていうかな、神は死んだのかっていうね、映画の中に、なんでいない神を憎めるのかっていうことをね、最後にクリスチャンの学生が教授に言っているわけなんですけれども、ちょっと全然違うんですけれどもですね、実はここでファラオが言っている言葉のはむしろ日本の人たちの方が身近だと思います。もっとね、実際的な無神論です。何かっていうと、知らないよそんなのっていう、毎日の生活忙しいし、なんかやんなきゃいけないことあるし、なんだよこのイスラエルのために俺の奴隷だよって、何言ってんだおめえって、こういう感じですよ、うん、でこういう否認ですね、これが世の姿、世の人の姿であるわけです。で詩編の著者がこう言ってます。 10編の4節ですが、悪しき者は高慢を顔に表し、神を求めません。神はいない。これ、鍵括弧に書いてあるんですね。これが彼の思いのすべてですと。神はいない。ですね。それに、相対する告白はダビデのね、詩編ですね。私はいつも自分の前に神を置いたって言ってますよね。でも、その正反対が、神はいないと。まあ、このような、中に、私たちは生きているわけです。で彼らは言った、ヘブル人の神が私たちと会ってくださいました、どうか私たちに荒野へ3日の道のりを行かせて、私たちの神主に生贄を捧げさせてください。そうでないと主は疫病か剣で私たちを撃たれますと。もっとこう外交事例的な言い方に直していますね。エジプトにも、エジプト人にも神々がいますけれども、我々の民にもヘブル人にも神がいますと、ヘブル人の神と言って、そして、このずっと言ってるわけではなくて、3日の道のりを行かせてくださいと。だからもう一時的なものとして強調し、あとは、エジプト人にも分かりやすいように、この使えないと罰が当たるっていう感じですよね。この疫病が来たり剣でこの私たちが撃たれてしまうと、そういう形で話して言っているわけなんですね。相当プレッシャーですよ、この二人は。ファラオの前に出るっていうことは。でこの詩編にね、こう書いてます。119編の46節ですが、私はあなたの諭しを王たちの前で述べ、しかも恥を見ることはありません。どうでしょう、神の諭しを、言葉をですね、命令を王の前で述べても恥を見ることはありません。その正反対ですよね、普通考えるのは。もう一般の普通の人でさえもが相手にしてくれないのに、ましてやファラオはということだと思います。あとで実はモーセがこう言ってるんですよ、ね、民でさえ聞かないのにファラオに対して、で私は口が割礼を受けてないのですってね、口下手っていうふうに訳されてますけれども、 そのように言っているわけなんですけれども、しかしですね、ここで勝負どころです。この実際に新約においてはですね、あなた方は王の前で、総督たちの前で、またシナゴーグでも鞭打たれとかですね、こう前もってイエス様に言われて、事実使徒たちが、このペテロは例えばサンヘドリの前でイエス様を大胆に告白したし、そして総督の前ではパウロが王の前、ヘロデの前、ヘロデアグリッパ2世の前でパウロがこの大胆に語りました。まあ、その時にイエス様が言われたのは、神を恐れる、主を恐れなさいということでありました。人を恐れる、恐れても、この恐れてはいけないと言ったんですよね。たとえ殺してもその殺した後何もできない人を恐れてはいけないと。でも死んだ後にゲヘナに長くも方をできる方を恐れなさいとですね。しかし恐れる必要はないってね、矛盾したことを言ってますけども、イエス様は。それ何かって言ったら、神様はあなたの髪の毛も全て数えておられるほど愛してくださって、関心を持っておられるんだよ。だからこの大胆に語りなさいと言っているわけなんです。では4節を見てください。エジプトの王は彼らに言った。モーセとアロンよ、なぜお前たちは民を仕事から引き離そうとするのか。お前たちの労役に戻れ。ファラオはまた言った。見よ、今やこの地の民は多い。だからお前たちは彼らに労役をやめさせようとしているのだと。もう完全に神を度外視した見方しかできていないわけですね。神への礼拝をね、仕事から引き離そうとしているっていうのを取るわけですよ。神への礼拝というのは、で何かと言ったら、まあ休むことと深く関わりますですね。安息と深く関わります。私たちがしているいろんな営みというのは、実は私たちがしていることではなく、神からのプレゼント、恵みであり、そして本当に祝福されているということを感謝を持って言い表すこと、これがこの礼拝につながってくるわけです。だその時に必ず立ち止まらなければいけません。自分のしていることを立ち止まって、自分がしてるんじゃなくて神がしてるんだっていうことに、この思いを変えてを行かなければいけない。で、おのずとそこには休むですね、立ち止まる、とどまって主を仰ぎ見るということが必要になるわけです。しかし神を認めない心というのは、怠けてるとしか見えないわけですよ。そこに価値を見出すことができないわけなんです。あともう一つ、このファラオにはある思惑というか思いがよぎったんですね。なぜかって言ったら、ここにおいてもイスラエルの民は増え広がっています。増えてってんですね。で、増えてっているので、ここで、まあ、怠けてもいいかなっていうような思いを持っているんじゃないかと。そしてこのモーセとアロンがそれを仕向けているのではないかという恐れを抱いたわけなんです。非常に貴重な労働であり、生産力なわけなんですよね。で、これがなくなってしまうことを彼は非常に恐れ、そういうことを考える余裕を持たせないように、次からさらに活用というか利用というか虐げていくようになるわけなんです。その日ファラオはこの民の監督たちと頭たちに命じたと。ファラオは時を延ばすことはありませんでした。このモーセ太郎に言い放ったその日ですよ。その日って書いてます。同じ日に行動に移しています。で、このための監督者たちってですね、このエジプト人なんですけど、監督って訳されているのは、文字通りは追い立てるものっていう意味です。もう奴隷をこう酷使する、刺激する、ものであり、そしてその監督の下で動いているのが、実際に動いているのがこの頭なんですね。どっちもエジプト人ですね。で、後で出てきますけれども、イスラエル人たちの頭がいます。だからこの監督の元にいる頭がいて、その頭がこの、実際にこのイスラエル人の、長って言ったらいいかな、頭とこういろいろとこのやっていくわけなんですよね。 では7節を見ます。お前たちはレンガを作るためにもはやこれまでのように民に藁を与えてはならない。彼らが行って自分で藁を集めるようにせよ。しかもこれまで通りの量のレンガを作らせるのだ。減らしてはならない。彼らは怠け者だ。だから自分私たちの神に生贄を捧げに行かせてくださいなどと言って叫んでいるのだ。あの者たちの労役を重くした上でその仕事をやらせよ。偽りの言葉に目を向けさせるなど。このように、藁も探しに行きなさいと、ね、そして、量を減らしてはいけないという過酷な状況の中に彼らを置きます。この遺跡があってですね、レンガ当時 の、 同じ出エジプトの時代の時と同じ時代にのレンガの遺跡が出てきています。そこにこの写真もさっき見てきたんですけど、私穴がこうね、ちっちゃな穴がこう残ってるんですよ。でそれ何かちょっと藁が入ってた跡ですね。藁だけがこう腐ってるからもうなくなってるのでこの穴として残ってるっていうのがあるんですね。でなんで藁を入れるかと言いますと、溶けていく、これ腐っていく、腐っていく中で酸が出て、酸によってそのレンガの粘土に粘着質が出てくるという、説明が、中華書に書いてありました。で、このファラオが怠け心が出ているから祭りをしたいなと言ってるから、だからもっと働かせないと。で、そういう思う時間もなくせと。とりあえず偽りの言葉ですね。このにしか聞こえないんですよね。この主を礼拝するっていうことが。なんでそんなことする必要あるんですかって。ね、もう結局怠けたいだけでしょっていう、この偽りの言葉だと。こう言ってるわけなんです。そこでこの民の監督者たちと頭たちは出て行って民に告げた。ファラオは言われる。もうお前たちには藁は与えない。お前たちはどこへでも行って見つけられるところから自分で藁を取ってこい。労役は少しも減らすことはしない。そこで民はエジプト全土に散って藁の代わりに刈り株を集めた。監督者たちは彼らをせき立てた。藁があった時のようにその日その日の仕事を仕上げよう。ファラオの監督者たちがこの民の上に立てたイスラエルの子らの頭たちは打ち叩かれてこう言われた。なぜお前たちは決められた量のレンガを今日も昨日も今日も今まで通りに仕上げないのか。自分たちで、探しているので、このエジプト全土にわたって探したって言ってますけど、藁だけでは間に合わなかったと。この代わりに刈り株も集めていくと。考古学の発見で、先ほど言ったこのレンガの話ですけれども、こういうのも見つかってます。低い部分に藁を使って、中間の部分に藁と刈り株を使って、で上層部が粘土だけ、泥だけになっているものっていうのを見つけたらしいんですね。本当に、こういうことを行っていたわけですね。で打ち叩かれてますね。でそこでイスラエルの頭たちは出てきました。これさっき言った頭ですよ。ファラオのところに行って叫んだ。なぜあなた様はしもべどもにこのようなことをなさるのですか。しもべどもには藁が与えられていません。それでもレンガを作れと言われています。ご覧ください、しもべどもは打たれています。でもいけないのはあなた様の民の方です。ファラオは言った。お前たちは怠け者だ。怠け者なのだ。だから私たちの主に生贄を捧げに行かせてくださいなどと言っているのだと。で先ほどのこの監督と、またその頭たち、というのはエジプト人なわけなんですね。で彼らがあなたの民がエジプトの民の方が悪いんだってこう言ってんですけども、なんとこれが出てきたのはファラオ自身の命令だったっていうのにここで気づくわけですよ。だから勝手にそうやって暴走してるんだって思ってたんですよね。だからもうそれで訴えてるんですけど、実はファラオから出てたんだとこの時点で気づくわけなんですね。で私たちがこのエジプト出エジプトの話を見ていくときにですね、 新約聖書の中において、この話がどのように取り扱われているかって言ったら、罪からの救いですね、このキリストによるその余計として、出てきて、いるわけなんです。だからこのもう本当にとことんまで酷使されているこの奴隷の姿というのは、罪というものが骨の髄まで染み込んでいて、そこから離れていない奴隷のような状況になっているものとして描かれているわけです。でそこからキリストによってこの解放されてですね、そして神の民になっていくという、そのことを見ていくことができるわけなんですけれども、主がこの世からこの罪から離れさせようとする働きをされるときにですね、もう離れようとするものならこれ救われようとするものなら猛烈に反対する勢力がこの動いていくというこの状況が逆に悪くなっていくということも起こるわけなんですよ。で18節です。今すぐに行って働け、お前たちに藁は与えない、しかしお前たちは決められた分のレンガを納めなければならない。イスラエルの子らの頭たちはお前たちにその日その日に課せられたレンガの量を減らしてはならないと聞かされて、これは悪いことになったと思った。彼らはファラオのところから出てきたとき、迎えに来ていたモーセとアロンに会った。彼らは二人に言った。主があなた方を見て裁かれますように。あなた方はファラオとその家臣たちの目に私たちを嫌わせ、私たちを殺すため彼らの手に剣を渡してしまったのですと。このようにしてイスラエルの頭たちですね、このファラオのところに行ったときに、モーセとアロンが外に待ってたんでしょうね。で話が終わって戻ってきたところで彼らがいたわけですね。二人が避難したわけですよ。で私たちを殺すためってこう言ってるんですね。剣を渡してしまったというのはこれ感情表現ですけれども、でも過労死ですよ、簡単に言うと。殺す気かと、でそういうふうにこう言っているわけですね。今言った通り状況が悪くなっていくということがイエス様を信じるということにおいて起こり得ます。4つの種類の土に種をまく例えの中で、御言葉を喜んで聞いたけれども試練や困難があって信じるのをやめる話が出てますね。岩地の話ですよね。イエス様はこの世に来られてですね、その今の状態、秩序を崩さないようには言われませんでした。なんて言われました？私が来たのは地上に平和をもたらすためだと思ってはいけません。私は平和ではなく、剣をもたらすために来ましたと。これが今起こっているわけです。例の戦いが起こっているんですが、それをわからないイスラエル人は余計なことをしてくれたものだと、こう思っているわけなんですね。で22節です。それでモーセは主のもとに戻り、そして言った。主よ、なぜあなたはこの民をひどい目に遭わせられるのですか。一体なぜあなたは私を使わされたのですか。主がファラオのところに行ってあなたの皆によって語って以来、彼はこの民を虐げています。それなのにあなたはあなたの民を一向に救い出そうとはなさいませんと。でこのモーセね、ここ優れている。それでもね、主のもとに戻った。内容はもう本当に不平というか訴えになっているわけですけれども、でも他のところに不平を持っていくのではなく、ね、自分で怒るのでもなく主のところに持っていき、そして、訴えて祈っているわけです。自分には追い切れない重荷があって主の方に持っていく、このことが本当に大事です。で私たちが追い切れないものがあって、でもそうするときに主が願われているのは私たちが神に近づくこと、そして神が近づいてそこで語ってくださることなわけなんですね。 主に仕えることにおいて、このようにおいてですよ、私がこの試みを受けます。で、それの一つがモーセの言葉ですね。この一体なぜあなたは私を使わしたのかって、このメシに対する疑問が出てくるわけですね。なんで私なんですか、他の人を使わせてくださいとね、彼が言っていて、でも神がまあほとんど怒ったんですよね。で、それで言ったじゃないですか、その通りにやってるのに、結局そう自分が思った通りうまくいっていない。そして一番自分が苦手と感じている、あ、これ負い目っていうか弱さっていうか、そういうの感じているところがもろに、まあ、なんかこう出てくるような形で、ことが起こってしまうわけなんです。なぜと尋ねたくなります。でもう一つは、言われて約束した、このこうしなさい、そうすればこうなると、約束していることとは起こっていないどころか、逆、正反対のことまでが起こっている、そういう葛藤があります。約束があるのに、その主に言われたことに従って、それがこうなるんだよって言われているにもかかわらず、その見えるところに従うと本当に正反対にさえ見えることが起こってしまう。本当に辛いです。しかしモーセのように訴える、主のところに行く、でここで必要なのが信仰ですね。で次に6章に出てくるんだけど、今に分かるという言葉があります。今に見てなさいって、私がやるからって神様が言われるんですね。信じるという信仰、これが試されますって、これが一つ目ね。で二つ目は、私がこれこれのことをするからって、ね、私が全部運ぶんだよって、であなたは心配しないで、私がこうしなさいっていうことを行いなさいってこう命じるわけなんです。神が全てを運んでくださっていることを信じることが一つで、もう一つが、神が命じていることだけを心配していればいいわけなんです。では一つ、一節間違った、6章ですね。主はモーセに言われた、あなたには私がファラオにしようとしていることが今にわかる。彼は強いられてこの民を去らせ、強いられてこの民を自分の国から追い出すからだ。励ましを与えてます。今にわかると。今にわかる。この言葉をね、信じて受け入れたいですよね。で、これ似たようなことがね、ハバクク、預言者ハバククでも起こりました。ですね、バビロンによって滅ぼされてしまうという話が掲示されて、けれども、この待ちなさいということで、2章の3節4節を言いますね。この幻は定めの時について証言し、終わりについて告げ、偽ってはいない。もし遅くなってもそれを待て、必ず来る、遅れることはない。見よ、彼の心はうぬぼれてすぐではない。しかし正しい人はその信仰によって生きるね、信仰義人なんていう言葉ね、私たちプロテスタントの教会にいるものですから、なんかこう標語のように知ってるわけですよ。だけどもその信仰って何なのかっていうのは、こういうもう何ていうのかな、アグレッシブっていうのはこう能動的にね、そしてもう本当に自分の精魂込めてやっていくものなんですよね。なんかこう何ていうのかな、信じれば救われますっていう、なんかこうね、で実際の生活の中ではもうなんかあの不平言って、何やってるわーとかっつって、全然クリスチャンとは全然かけ離れてても、いやでも信じてるからとか言ってね、え、行いって救われるって言うんですかとかって、ね、文句言ってきてねでそういう安価なものにしちゃうわけでしょ、恵みを。でも今言ってるように、神の恵みというのはこのモースみたいな激しいものですよね。これから神の恵みに展開されてきますよ。もう これから私がこうするこうするっていうのはもう神の恵みですけれども、で信じる必要があるわけです。で次に、ここでイスラエルを救う方法を神が教えておられます。強いられてファラオは出させるって言うんですね。強いられなきゃいけないんだ。だから頑なになって強情を張って拒絶しているということを通して彼は出て行かせるんだということをパロじゃなくて神が言っておられるわけです。 だから拒絶してるっていうことが、神が何もしてないとか、そういう神が自分に敵対してるとかっていうことではなくて、むしろ神は固くなさを用いてご自分の救いを実行されることを計画してると。つまり反対しているのに、その反対をもう推進する力とさせていくわけなんですね。これが神の不思議な働きです。本当に不思議です。まあ、ちょうど柔道の中でね、柔道というのは必ずしも力任せでなんかいろいろ勝負して勝てるものでは全然ないわけですね。小柄な人が巨体の人を倒すことができるわけです。なんですか、科学的に考えたら、物理学的に考えたら、物理簡単ですよね。その巨体の人の力をね、エネルギーを使っちゃうんですよね。使って倒すわけなんです。でこういうことを神は行われます。反抗とか拒絶とか神の働きに反対しているという力を用いながら、悪を善に変えて行かれる方なんだということをね、例の戦いの中で知っていく必要があります。で神はモーセに語り、彼に仰せられた。私は主である。ここ一番大事ですね。主がモーセにこのなぜと聞かれて、答えは私が主だよって、私が主なんだよって分かりましたなぜですかって言ってる時に答えはくれないんですよ。私が主人公だよ、主だよ。でこれ3回出てきます。最後に締めくくるのも私は主であると。私が私のことをやっているんだよと。一見乱暴のように聞こえますが、これは逆に言うと慰めなんです。私が主だから私がやっていることに任せなさいって、このように信頼への呼びかけになっているわけです。で私はアブラハム、イサク、ヤコブに全能の神として現れたが、主という名では彼らに私を知らせなかった。私はまたカナンの地、彼らがとどまった気流の地を彼らに与えるという契約を彼らと立てた。今私はエジプトが奴隷として使いさせているイスラエルの子らの嘆きを聞き、私の契約を思い起こしたと。主はここで明確にですね、アブラム、イサク、ヤコブの時から大きく時代が変わったんだということを教えられました。以前とは異なって、この主という名、身近に私は関わるんだということを教えておられるわけです。以前はエルシャダイ、全能の神としては現れてくださいました。これ父って意味ですけどね、この母の父のちぶさでおすっている赤ちゃんのように、神により頼むことができるということを表しているわけですけれども、主というヤーウェという名では知らせなかったと。ヤーウェのということで知らせなかったというのは、契約を結ばれる神として私は今来てるんだよと。で以前は契約を約束してくださいました、神様が。まあ、もちろんアブラハム契約となりますけれども、ここで言ってるのはこのもっとこうイスラエルを民とする、ご自分の民とする契約ですね。で将来のものだった。このアブラハム、イサク、ヤコブには語られていたんですけど、この強い国民となるっていう言葉ですね、約束ですね。でもそれは将来のものだったんです。このモーセの時代のものだったんです。で、このヤウェという名前は何々になるという意味合いがあって、必要があればそれになるという意味合いで、本当に近くおられて細かいことにも関わってくださるという内容になって、全生活が神の命令と臨在の中で行われるという生活になっていくんです。だからね、創世記からこの出エジプト記に入ってて、それ以降の律法を読むとでもガラッと変わりますよね。今まではこの時々神が現れてくださって、そして彼らは信じていますけれども、ヤーウェなる神が来られた時はめちゃめちゃ細かいことまで神様話されるわけですよね。幕屋の寸法であるとか、あとこうやって儀式やりなさいとか、すっごい細かいじゃないですかね。トイレだってなんか綺麗にね、ちょっと処理しなきゃいけないとかね。クリスチャンになったばっかりの時に強烈な先輩のクリスチャンが話してくれたのね。トイレの中で祈ると祈りやすいんだよねとかつってね、ビビったんですよ私。ステンドガラスをイメージしたから祈りって、 トイレで祈れるんだという、すごくもう本当に細かいところまで神はこの律法を通して、この話してくださり、そして神の御臨在、神の礼拝、命令とこの臨在を通してですね、共に生きてくださる方です。でイエス様も同じようにして、この現れてくださいました。預言者たちが来ると言われたのにもかかわらず、彼ら自身は経験できなかった。でも私たちの時代のために来てくださって、そしてヤーウェなる方として、私は命のパンである、私は道である、私は世の光であるね、私はであるっていうですね、そのようにして近づいてくださった、わけで、あらゆる時に祈ることができ、絶えず祈りなさいと書いてあるように、どんなことにおいても主の御名によって行っていきなさいという、そこに引き継がれていますね、このヤーウェなるこの神様の現れですよね。でそれゆえイスラエルの子らに言え、私は主である、私はあなた方をエジプトの苦役から導き出す、あなた方を重い労働から救い出し、伸ばされた腕と大いなる裁きによってあがなう、私はあなた方を取って私の民とし、私はあなた方の神となる、あなた方は私があなた方の神主であり、あなた方をエジプトでの苦役から導き出すものであることを知る、私はアブラハム、イサク、ヤコブに与えると誓ったその地にあなた方を連れて行き、そこをあなた方の所有地として与える、私は主であると、このように私は主であると、ね、そしてずっと私はである、私はこれをする、私はこれをする、私はこれをする、私はこれをする、私はこれをする、私はこれをするって、ちょっとうるさかったけれどもわざと繰り返しました。そしてしかも私はこれをした、私はこれをした、私はこれをしたって実際はなってます。ヘブル語では完了形になってるんです。もう終わったものとしか語れています。神がそこまで全部運んでいくんです。こうするんだよ、ああするんだよ、こうするんだよ、ああするんだよ、こうこうこうだ、もうこうしたすることに決めちゃってるからねっていう。でそのようにしていく、だから私たちの努力ではなく神の憐れみによるんだと、ことはね、ローマの9章に書いてありますが、でこの苦役から贖い出すという働きですね、この時に伸ばされた腕と大いなる裁きというのは、ものすごい力を持って、このファラオの力を無力にしていくわけですね。聖霊の力によらなければ福音の働きはできませんですね。このモーセもね、結局、タジタジだったわけですけれども、聖霊の力によって、この神の力によって、この力強い御手によってね、このパロに対峙していくわけですけれども、私たちも同じですね。聖霊の力です。そして霊的にはこの力強い御手というのは起こったんですね。私たちはイエス様の十字架の時、復活の時にね、このなんかどでかいね、出エジプトみたいな奇跡は見なかったけども、やっぱ奇跡ですよ。いや、むしろこのね、後悔が分かれるっていう以上の奇跡でしょ。死者が蘇るわけだからね。で、まあ、そこで、コロサイ書では何が起こってたかということを紹介してるんですね。2章の13節から15節ですが、この死んだものであったあなた方を神はキリストともに生かしてくださいました。私たちのすべての背きを許し、私たちの不利な様々な規定で私たちを責め立てている債務証書を無効にし、それを十字架に釘付けにして取り除いてくださいました。そして様々な支配と権威の武装を解除し、それらをキリストの凱旋の行列に捕虜として加えて晒し物にしましたと、この非常に分かりやすい、当時聞いている人たちには分かりやすいですね、言葉を使ってですね、霊的なサイドでこの権威とかって呼ばれている者たちが、この捕虜となっていったということを、この言い表した。これはもちろんローマのね、この、凱旋の行列の時に捕虜を連れてね、まあ、獲物として、こう行列を組ませるわけですよ。同じように霊的な世界で起こった勝利をイエス様が収めてくださったということが書いてあるわけなんです。で力だけではありません。贖いはその目的があります。人格的に神を知る恵みなんです。私はあなた方を取って私の民とし、私はあなた方の神となる。で救われるのはあくまでも目的があるからですね。救われたっていう言葉は使われるんですけど、何のために救われたのかっていうことがね、あんまり議論されません。あのところでは、良い行いのために救われたって書いてますね。このエピソード2章ですね。もう一つはここに書いてあるのは、主を知るために、神を知るために、神が私たちの神となり、そして私たち民が神の民となるためにって書いてますね。そのためなんだと。 でイエス様言われました。永遠の命とは唯一の誠の神であるあなたとあなたが使わされてイエス・キリストを知ることですと、ヨハネの17章の3節に書いてあります。主のご計画、その後ですね、このアブラハム、イサク、ヤコブのところに、この約束された地に導いてそこを受け継いでいくんだよということなんですね。で、神のモチーフって何て言ったらいいかな、モチーフっていうのはこの、なんか型って言ったらいいかな、神のこの なされようとしていることっていうのは、このもう初めから似てるんですね。似てるっていうか、それを基調にして、基調がいいね。基調ってあの、基本の木に調子の調ですね。基調にして行う。それ何かというと、アブラムに対して地を支配しなさいって言われたわけなんです。だからアダムに、この万物の、この管理を任せているわけですね。で、彼が失敗してしまいました。しかし神はアブラハムの子孫に対して、この、私が与える土地があって、それはあなたのものになって、その子孫がその土地を所有し相続するんだよと。で、このようにして神様が言われてですね。で、そしてイスラエルがそこに住むということが、この救いを表していて、神の国を表して、このダビデが王となって、神の国を表していくわけですね。で、そして、それがキリストにある異邦人たちにも、この主の約束が及んでですね、私たちもイエス様が戻られて、そして神の国が建てられたときに、その地を相続すると。この神様の国を相続し、それが神の子供と言われる、神の子と言われる、まあ、ゆえんなわけ。あの神の子ってもちろん、アバ父っていうね、これ親しみを持って父なる神っていうこともできる、これももちろんありますよ。でもやっぱり聖書的にはこの権利ですね、長子となられているイエス様がおられて、そして私たちがそれに連なる兄弟として、その共に相続するというところが大きいわけなんです。で、これをね、実感するっていうのはどういうふうに実感するかって言ったら、この1タラントの例えなんですよ。1タラントの例え。2タラント、10タラント、5タラントか混ざった。ありますよね。小さなことに忠実であるかどうかなんです。で、これに従って、将来があるんです。だから私たちはとかく、なんかでっかいものが与えられてないな、できてないな、とかってやるわけですけれども、いや、忠実なものに小さなことに忠実だから大きなものを任されるわけですね。で、特に週末、この、週末ってのは何や、土曜日のことじゃなくて、終わりの日ですよ。終わりの日にね、そのことが報いとして与えられるわけなんです。で、ここまで語られてね、で、モーセは思い越しを上げたと思います。思い越しだったと思います。次、9節。モーセはこのようにイスラエルの子らに語ったが、彼らは失意と、激しい労働のためにモーセの言うことを聞くことができなくなったと。まあ、落胆してしまいました。もう、物理的に聞けていません。で、あまりにも激しい労働なので、もう、なんか、聞く余裕も何もない。まあ、サタンですね。まず、落胆という、失意という道具をサタンは使いますし、そしてもう神の声聞けません。で、もう一つが、まあ、激しい労働ですね。もう神のことなんて全然考えられないような状況。中節、主はモーセに告げられた。エジプトの王ファラオのところに行って、イスラエルの子らをその国から去らせるように告げよ。しかしモーセは主の前で訴えた。ご覧ください、イスラエルの子らは私の言うことを聞きませんでした。どうしてファラオが私の言うことを聞くでしょうか。しかも私は口下手なのですと。で、このように言っているわけですね。もう今イスラエルの子たちは今見たでしょうと、聞かなかったじゃないですかと。ましてやファラオに私が言うことを聞くわけないじゃないですか。で、口下手だと。まあ、こういうふうに威訳ですよ、これ。私の口は無滑稽ですって書いてあるんですね。人に聞いてもらうような口はないよっていうことです。開かれてないよって。使い物にならないよっていう。神からの言葉をそのまま語ることはできてないよ。まあ、そういうことを彼は言ってですね、しかし主はモーセとアロンに語り、イスラエルの子らをエジプトの地から導き出すよう、イスラエルの子らとエジプトの王ファラオについて彼に命じられたって言ってますですか。で、これは実は7章なんです。7章の1節から5節までで、6節までにね、その内容が書かれてますけれども、今 このモーセとアロンの働きですね、このエジプトからイスラエルの民を引き出すという働きを語る前にちょっとやっておかなきゃいけないことがあって、それが系図です。モーセがまたアロンがどこから来ているかということを必ず書き記す。主のしもべと言われている人たちはね、記されてますよ。アブラハムどうですかね、あの11章のところでノアから、あ、節から始まってるね、節から、節から、あ、節からだっけ、じゃ見ようか。節じゃないですね、セムですね、セムからだ、そうですね、5章ですね、あの節は、あのセムからですね、ノアの息子の一人セムからアブラハムまでのあの系図が書かれているわけですよ、主のしもべとして。でもう一人主のしもべってずっと後ですね、ダビデがいますけれども、ダビデも系図があるの知ってますか。あのもちろん歴代史にありますけど、そこじゃなくてどこにありますか、系図は。ルツ、まあ、新約聖書はねそうだけど、ルツですよ、ルツの最後のところにあるんです。おなんかボアズからね、でそしてなんだっけ、だ誰が出て、オベデが次出てきてね、でエッサイが出てきて、でそしてダビデですよ、ね、でこのように、系図を書いているわけなんです。でここでもそうです、14節、彼らの一族の頭たちは次の通りである。イスラエルの長子ルベンの子はハノク、パル、ヘツロン、カルミで、これらがルベン族である。シメオの子はエムエル、ヤミン、オバテ、オハデ、ヤキン、ソハル、およびカナンの女から生まれたシャウルで、これらがシメオン族である。家系に従って記すと、レビの子の名は次の通り、ゲルション、ケハテ、メラリ。レビが生きた年月は137年であったということで、まずヤコブからルベン、シメオン、そしてレビまでですね、この書いてあって、そしてその息子の名が書いてあってですね、でここで終わるんですよ。その後でユダがありますけど、ユダ書く必要ないんです。なぜかというとモーセとアロンの、この紹介ですから、レビで、ここで終わっているわけですね。そして、ここでゲルション、ケハテ、メラリと書いてあります。でこの生まれてきた3人の息子に従って、これが実は氏族となってきます。だからつまり、このゲルション氏族ですね、そしてケアテ氏族、メラリ氏族ということで、次を見てください。ゲルションの子は氏族ごとに言うと、リブニとシムイである。でケアテの子はアムラム、イツハル、ヘブロン、ウジエルである。ケアテが生きた年月は、133年であった。メラリの子はマフリとムシである。これらが彼らの家系によるレビ人の諸氏族であるとありますですね。氏族になったんですね。そしてこのゲルション、このリブンとシムニーが言ってくるケアと書いてますけれども、3つの氏族がこれが非常に大事になってきます。このレビ人の氏族に従って幕屋での奉仕の分担があるわけなんですね。このですね、このゲルションかな、あれが幕を運ぶ人たちで、そしてメラリが確か、この外庭の方ですね、の方のあるものをこれ運んでいく、そしてこのケハテが、あの内部ですね、聖女の中での内部の祭具とか用具と言われているものを運ぶものとして言っていく。そしてこの中でアムラムがいます。ケハテ族の中でですね、ケアテ族の中でもこのアムラム、このアブラム家族って言ったらいいかな、家系が始まっていくんですよですね。でその中でアロンとモーセが生まれてきますですか。わかりました。アムラムは自分のおばヨケベデを妻にした。彼女はアロンとモーセを産んだ。アムラムが生きた年月は137年であったと。でここで言っている20節のアムラムと先ほど言っていた、この18節のアムラムは違う人物です。同じ名前で書いてますけど、これね家系なんですね。だからアムラムの後に出てきて、その、家族って言ったらいいかな、この氏族があって、氏族の中にいくつも家族があるわけですよ、家系があって。でそのアムラムの、この族の中に、家族の中に、またそのアムラムという名前の人が出てきたわけです。なんでそれがわかるかというと、民数記にね、 これちょっとしか経ってないですよ。これ民数来て数ヶ月後の話ですよ。え、4ヶ月だったかな。民数でもこのまだ災いが始まってないから、まあ数ヶ月にしましょう。そこに1歳以上のケアテ族の人数が1ヶ月以上の男子でもう8600人いるんですありえないんです、ここで、うん、もうこれブランクがあるんです。その間にね、この生まれて、だから、レビの後にケアテが、だって創世記の人ですよ、この人たち。レビの後に生まれた人だから、ケアテ。間違えた、その後が創世記よりちょっと経った人たちです。人ですよ、このアブラムは。だから400年ぐらい経ってるわけだからね、あの時代から。で、そういうふうに、系図ってね、はしょるんだよね。それじゃ不正確や。不正確じゃなくて、目的を持って書いてるんです、系図って。だからこれから見ていくと面白いですよ。いろいろ最初に布石を打つんですよ。この後に出てくる事件を、で、あ、ここから出てる人なんだっていう、このいろいろこういろいろ出てくる人物を出してきてるんですね。では見てみますよ。どこまでだったかな。この21節からね。イツハルの子は、コラ、ネフェグ、ジクリである。ウジエルの子はミシャエル、エルツァファン、シテリである。とありますね。ここでケハテ族の、この続きなんですけど、まあ、その中にコラが出てくるんです。コラですね。そしてウジエルの子。そして次23節。アロンはアミナダムの娘でナフションの妹であるエリシャバを妻にし、彼女はアロンに ナダブとアビフ、エルアザルとイタマルを産んだ。で、ここ大事ですね。アロンが出てきてケハテ族から。で、しかもこのアムラム族から出てくるわけですね。このアムラムの家族からこのアロン家系が始まっていくわけですよ。ですね。で、そこで、妻を、妻とこの同じですね、このモーセと同じ、この兄弟ですけれども、このアロンから4人の男が生まれてます、息子が。ナダムとアビフは残念ながら死んじゃうんですね。民数記で異なる日を捧げて。で、残るのエルアザルとイタマルから、この家系が始まってってですね、行くという大事な人たちになってきます。そして24節で、コラの子はアシル、エルカナ、アビアサフで、これらがコラ人の諸子族であると。まあ、コラですね、ケハテ族から出て、なんでここに書いてあるかって言ったら、コラの反乱が事件が起こるからであります。民数記に書いてますよね。で、これをね、ずっとコラの事件としてね、覚えさせていくんですよ、神様って。この教訓にさせるため、この覚えていかなければいけないため、なんかね、私たちね、とかく間違ってしまう時あるんですよね。神様許してるのに、なんでそういうことをいつもまでも思い出させるのなんてね、そういうことはありますけれども、いやいや、恵みっていうのはこうであるにもかかわらずこうなんだっていう、で、この罪に対しては覚えていくっていう、この教訓っていうか、この二度とそれをしてはいけないという戒めっていうのがあるわけなんですよね。で、ちなみにコラは、コラの子らの、なんか難しいね。詩編に書いたんだね。だから彼らはダビデの時代に奉仕してるんですよ。だから、恵みがあるわけですね。まあ、ちなみにレビもね、本当は呪われてるんですよね。この呪われ、裁き受けてるんですよね。ヤコブのね、祝福の予言の中でね。しかしこうやってね、大事な働きをしてるわけだから。で、次ですね。アロンの子の子、エルアザルは、プティエルの、娘の一人を妻とし、彼女はピネハスを産んだ。これらがレビ人の諸子族の一族の頭であると。まあ、ピネハスがね、やっぱり大事な人物としてここで書き記されていくわけですね。彼が行ったことで永遠に覚えられると、この主の妬みをね、この表して、そして神罰が止んだということが出てきます。で、26節。このアロンとモーセに主はイスラエルの子らを軍団ごとにエジプトの地から導き出すと言われたのであった。エジプトの王ファラオに向かって、イスラエルの子らをエジプトから導き出すように言ったのもこのモーセとアロンである。バシッとね、このモーセとアロンが言われたんだよっていうことをね、 これを明確に書いていることによって主からの召しと選びということがこの人以外ではないんだということをはっきりとさせているわけなんですよ。神の召しとか選びとか立てられるっていうのはこんなもんですよね。なんか俺たちの方で人間の方でいやこれはこの人もこの人はこうだからじゃあ他の人にすげ替えようなんて変なんですよ。で次に主がエジプトの地でモーセに語られたとき、主はモーセに告げられた。私は主である。私があなたに語ることを皆、エジプトの王ファラオに告げよ。しかし、モーセは主の前で言った。ご覧ください。私は口下手です。どうしてファラオが私の言うことを聞くでしょうか。全く似たようなね。ほとんど同じ。さっきの言葉と同じでしょ。繰り返して、で、これね、本当はね、ここから7章にしてもいいんじゃないのって思うんだよね。これ、あくまでもこれは、ずっと後に、付け足したんですよ、ショーと食って。でも聖書、もともとの聖書はこの巻物で全然何の区別も何もないわけ、だから今でもこのユダヤ教のこのシナゴーグで巻物が開かれてトーラがこの毎年こう読まれるわけですよ。全世界同じのところを読みますトーラで、そこには区別がないですから。だから本当これは次に移動させる、次の話、7章の1節からの 話で、で、これで主が彼らを、押し出すことができ、おできになるわけなんですね。こういうことで、私たち、繰り返しですよね。でも神様に招かれてるんだと思います、モーセのように。何かっていうと、主に対し訴えるように主に近づいていくようにこの言われていてですね、そして私を信じなさいということをもっともっとリアルな形でこの感じ取っていきですね、そして神が行われているというものを人間的に見るのではなく本当に神の視点で信じながらそこを見ていくと。でそこには必ず贖いのストーリーがある、贖いの物語があってですね、神様が何かを行ってくださっている。でそれが堅くなものであってもそれさえもが神様が何かを行われているためにそれが起こっているんだということを言うことができるわけですね。以上です。お祈りします。天のお父様、ありがとうございました。このようにして本当にあなたの教訓とあなたの知恵を与えてくださりありがとうございます。本当にあなたの言葉は知恵に満ちています。知恵に満ちているっていうのは私たちの生活の一つ一つの歩みに本当に力を与え、賢くさせ、そして愚かなことをしないようにそこから逃れることができ、いつもあなたの願われていることを行っていく、その知恵であります。神様、それを与えてくださったことを感謝いたします。この残る1週間もあなたによって強められながら、ここのモーセの働きを、モーセがこのあなたに祈っていったことを思い出しながらあなたの前に出ていく1週間としてくださいますようよろしくお願いいたします。ここにいる一人一人にあなたの民に祝福がありますように、御顔が本当に照り輝き、そして恵みを施し、また平安で守っていてくださいますようお願いいたします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。